なぜプロポーズは結婚よりも難しいのか。
プロデュースバイ一般社団法人プロポーズアドバイザー協会。
さあ今週も始まりました、なぜプロポーズは結婚よりも難しいのか、ライフストーリー作家の築地と、
はい、フォトグラファーのトーマス J. トーマスです。
この番組は意外と実施されずに結婚してしまっていることの多いプロポーズに焦点を当てて掘り下げていくトーク番組となっております。
いやいや、よろしくお願いします。
はい、ということでですね、はい、はい、始まりました。ということで
始まりました。
今週なんですが、
はい、
今日ですね、ちょっとテーマがね、
はいはいはい、
一つ、はい、
そうね、
ありまして、うん、
はい、
まあ、我々はね、このプロポーズアドバイザー協会に、まあ、ミッションビジョンバリューと、
そうなんですよ、
はい、あるんですが、まあ、ちょっとね、今日はその中のちょっとね、はい、一つの、まあ、まあ言葉から、
はいはいはい、
まあ、ちょっとその先にというところでちょっと展開をしていきたいと思うんですけども、
素敵じゃないですか。
はい、はい、まあ、ちょっとね、これまでは結構プロポーズまでの話とか結構多かったと思うんですけど、
うん、
まあ、ちょっと今日に関してはプロポーズをした先、まあ、いわゆるその結婚ですね、
お、
その先についてちょっと話ができたらな、なんてことを、
いや、いいっすね、
はい、思ってますと。で、まあ、っていうのもですね、ちょうどね、今日我々2人がですね、まあ、比較的こう、うん、なんだろうな、まあ、新しいステージに立ったばっかりの
言い方、はい、そうね、新しいステージに立ったばっかりの、
そうそう、立ったばっかりだと思うんですね。そうそうそう、
どうもどうも。
で、結婚っていうもの自体はね、はい、はい、トーマスの方はもうかれこれ何年前、
もうね、僕はね2015年に結婚入籍してるので、
あ、間もなく10年ですね、うん、10年、そうですね、
間もなく10年
です、はい、で、まあ、片や僕はですね、入籍が2021年の4月なんで、はい、まあ、今日が2024年の10月現在なんで、はいはい、まあ、4年目に入ったという感じなんですけど、
はいはいはい、
まあ、ちょっと新婚とはちょっともう言えないけど、じゃあ何が新しいステージかというと、
うん、
我々2人ね、はい、子供が、
そうなんですよね、
はい、そうですね、はい、
まあ可愛い子供、
可愛いね、はい、
本当に。
僕は2023年の4月5日に、はいはい、第一子の娘が、はい、
ということは1歳もうすぐ2歳年明けて、
いやいや、まだまだ、今ちょうど1歳半、
4月だもんね、うん、1歳半
4月だから、そう、1歳半なんですけど、うん、はい、トーマスは、
トーマスはもうあれよ、8月に生まれたばかりなんで、
ま
あ、
いや、おめでとうございます。
やほや、ありがとうございます、
はい、
マジで可愛いね、子供って。
いや、あれ女の子だっけ、
うち男の子、
あ、男の子か、
ツッキンとこ女の子、
はい、うちは女の子です。
あ、じゃあもしかしたら今後何かあるかもしれないですね、
は
い、
それはやめてほしいですね、
家族に、なんでやね
それはやめてほしいですね、
やめてほしい、なんでや、それ、
はい、
別にいいじゃん、あったって、
それ、いや、まあまあまあ、それは当人同士が決めたら別にいいと思いますけどね。
そうですよ、はい、そうですよ、うん、ちょっと出会わせていきましょうよ、そしたら、
はい、うん、
はい、
そうなんで、まあ、ちょっとね、我々新しいステージに上がったというところもあって、まあ、ちょっとね、
ね、
まあ、子供に関してじゃなくてもね、こう結婚したその先に何があったのかと、うん、まあ、いろんなね、心境の変化とか、
うんうんうん、
まあ、いろいろね、だ、特にトーマスは結婚して、まあね、もうすぐ10年というところで、
そうですね、
いろいろあったと思うし、
うんうん、
ね、僕はまだ言って3年、4年とかなんで、
はいはいはい、
まあ、まだまだとは思うんですけど、うん、まあ、やっぱプロポーズを通して、結婚してっていうところから、うん、まあ、なんかいろんな、ね、変化とか、なんかメッセージとかね、うんうん、今日ちょっとそれについて語れたらなと。
ねえ、なんかいいじゃないですか、うん、熱いじゃないですか、
は
い、
思ってます。
そもそもね、そのさっきちょっとミッションビジョンバリューみたいな話もありましたけど、はい、うん、このプロポーズアドバイザー協会の理念がね、素敵なのよね、
うんうんうんうん、
理念言える、ツッキ
ー、理念パッと
パッと言える、そう
ですね、はい、自分が作っておいてすぐ言えないってことはダメですね。
そう、
はい、
ツッキーがね、うん、いろいろこうみんなで意見を出し合って、うん、最終的にまとめてくれたのはツッキーで、
はい、
で素敵なメッセージができたんですけども、
うん、
じゃあトーマス読み上げますよ。
あ、お願いします。
プロポーズアドバイザー協会の理念、うん、私たちはプロポーズの進化を伝えていくとともに、結婚とその先にある日常の幸せのために貢献します。イエイ、
いや、素晴らしい、
貢献していこうよ、プロポーズアドバイザー貢献していこう、うん、素敵じゃないですか。いや、ここですよ、だからこのね、結婚とその先にある日常の幸せ、
うん、
どうですか、ツッキー、幸せですか。
そうですね、いや、幸せでしかないですね、
うん、だよね、
うん、
マジそれなのよ、幸せでしかないの、
うん、で、これ結構深いなってやっぱ思うんですよ、うん、
はいはいはい、
すごく、
何ですか、
やっぱね、こう当たり前じゃないじゃないですか、
うん、
何事も、家族がいるとか、
何事もね、
子供がいるとかね、うん、
そりゃそうですよ、
そうっていうところね、なんかでしかも子供がいるとなんかこう、うん、本当に一瞬一瞬の出来事がすごいあっという間、
わかる、
でってね今2ヶ月、
そう
ちょうど2ヶ月とかでしょ、
そう2ヶ月ぐらい
だと どうだったかな、もうちょっと覚えてないけど去年のことだけども、はい、結構覚えてないもんなんだけど
でもそうなっていくでしょうね、
そうなんです、あの、ね、
すでにこの2ヶ月ぐらいでもう過ぎ去る速度早いし、
う
ん、成長めっちゃ早いし、
そうそうそうそうね、
もう今で精一杯だしで、
うん、
もう全然だもん、
うん、やって思うとなんだろうな、ね、我々ねこう自営業としてやっているから、うん、結構日々、はいはいはい、あんま休みなくどちらかというと働くタイプだと思うけど、うんうんうん、
まあね、
なんかこう独身の時とか、うん、まあ、子供がまだいないかった時とかって、まあ、別に、
うんうん、
そんなね気にせずともやってはいたけど、うんうん
う
ん、
確かに、
じゃあこのね子供の成長速度をこう知らずにね、うん、ずっと仕事をしてしまうのは、
うん、
やっぱ良くないなと、家族と向き合う時間っていうのをすごく大切なんだなっていうのを子供が生まれてより
素敵
な考えになりましたね。
いいじゃないですか。ツッキー結構ね時間のタイムマネジメントとかもすっごいしっかりして、ちゃんとお子さんと過ごす時間も作ってるもんね。
そうだね、あのとりあえず平日毎日、うん、基本的には朝8時に保育園送りに行って、一旦その9時からまあ仕事をし始めて、
うん、
まあ、5時ちょい前に一旦終わりにして、
うんうんうんうん、
で5時にお迎え行って、
はいはい、
まあ、7時半ぐらいまでちょっと家族時間っていう感じの、
はいはいはいはいはい、はい、う
ん、でもううちの娘結構寝るの早いから、7時とか7時半に寝ちゃうから、
へえ早い、いい子、
すごい早くて、そうで、うんうん、8時ぐらいからあのどうしても夜しか予定がつかないっていう人の、うんうんうん、例えば商談とかがあるから、そこから8時からまたちょっと仕事再開してっていうリズムは、うん、基本的にもう結構できてて、
へえ、うん、俺ツッキーのその話を聞いてさ、すっごい参考にしてんもん、うんうん、今
あ本当お、
う
ん、
もう2ヶ月目で、まあ、実際、うん、最初の1ヶ月間はさ、うちの奥さんは、
うん、
奥さんの実家の方でお世話になってて、
あ、うんうん、
であの結構もう一緒に過ごし始めたのって結構最近で、
うん、
だからちょっとまあスケジュール組み始めてるのもまだ最近の話なんだけど、
うんうんうんうん、
月のその話を聞いてたから、
うん、
とりあえずもう5時以降の予定は入れないと思って、
うんうんうん、
しばらく慣れるまでね、
うんうん、
そうで朝も、まあ、まだ保育園は通ってないけど、
うんうんうん、
あんまり朝一から予定入れるんじゃなくて、
うんうん、
ちょっと余裕持たせたスケジュールにしてやってる、
うんうん
うん、めっちゃいいね。でも、家族と子供と触れ合う時間で、奥さんとの、
うん、
奥さん難しいなってすごく今思ってんだけどさ、
うんうんうん、
なんかこの子供いない時はさ、なんか奥さんとなんていうの、対等な感じで関わったんだけどさ、
は
いはい、やっぱ子供いるとさ、やっぱ奥さんの方が負担大きいじゃない、
うん、まあね、やっぱしょうがないよね、
ここですね、難しいよね。だからこれで奥さんとの時間も作りたいところではあるけど、なんか奥さんとそんなになんかイチャイチャしてるよりは奥さんには休んでもらった方がいいかなとか思うし、なんかそんなのも考えながらだけど、でもすごくいい時間を、でもツッキーのその事前情報があったおかげで過ごせてる、
うんうんうん、ああそれは良かったです
ね、ツッキーに聞いてなかったら予定詰め込みまくってたと思う、今まで通り。
いや詰め込んじゃうよね、なんか我々別に会社員じゃないから、
うん、
うん、
全然何時まででも仕事できるからね。
そうそうそうそう、だからその自分はこう誰かとね、じゃあ商談するってなった時に、うん、日程調整のツールを使ってやってるんだけど、まあ、基本的に日曜日はブロックしといて、あとはさっき言ったように、うん、まあ、8時、まあ、8時台からあんまり予定入ることないけど、まあ、9時から、まあ、本当4時半ぐらいまでは開けてて、で、そこからもう7時半ぐらいまでずっとブロックっていうのをあらかじめ設定してるから、そうすると、基本的には相手もそこに入れることがないから、
うん、
うん、うん。そう、っていうのを ね、やっぱ、で行かないと、
どんな、
うん、
うん、いいよ行かないと、
ああ、なんかその保育園に特に通い始めると1日3時間ぐらいしか一緒にいられなくて、
そっか、そうだね、
そうそう、で朝7時ぐらいにうち起きるんだけど、7時に起きて、うん、まあ、ご飯とかなんやらいろいろやって、8時に預けに行って、うん、で帰ってくるのが5時でしょ、でそっから7時とか7時半寝ちゃうから、うん、まあ、2時間ちょっとでしょ、う
ん、確かに
ってなると、そう3時間ぐらいしかね、あ、一緒に過ごせなくて、
確かに 寂しい、うん、それ
そうだからねそう思うとこう、うん、まあやっぱ優先順位はやっぱすごく上がるし、
うんうん、
あのだから子供のもともと好きだったからいつかは欲しいなと思ってたけど、うん、ここまでなんか その本当子供ありきのねなんか時間軸
いやわかるそれ、
うん、
こんなになると思わなかったもん
そうと思わなかったけど、
うん
まあ、でもねやっぱこれがねすごく幸せだなと
個
人的にはすごく思うんだよねなんか縛られてるとか、うん、なんかっていうあんまネガティブなことは、
うんうんうん、
あんまなくて
うんうんうん
うん、
でもそう思う本当に、
うん、
なんか子供のためならなんか全然、うん、夜寝れないのも全然 OK だしなんだろうねこんなに変わるんだね人って子供が生まれ
るねそう、うん、だからで、まあ、今はねほら結婚しないっていう選択肢もあるし別に子供をね、うん、産まないっていう選択肢もあるから別にそれはそれで一つの考え方だし生き方だと思うけど
そうね
うん、だから別にそれをね子供をねじゃあ必ずっていうのは別に共有する気も全然ないけど、
うんうん、
やっぱいたらいたで、うんうん、なんかすごい自分自身のなんか一つの人生経験がすごい幅が広がるなというのを、
うんうん、
感じさせてくれる出来事だなと思う
そうだね、
うん、
いやこれもそれも全てやっぱりプロポーズから始まって結婚しているということで得られるこの幸せ感ですからね、
うんそうね。
うん。
プロポーズをちゃんとね、一応したので。
はい、はい、はい。
はい、ポッドキャスト
に、はい、話してましたね。
はい、収録はされてますけど、
聞いた聞いた
あうん、はい、ちょっとしてますので、私の方は、
はい。はい。
まあね、もしそれがちゃんと、まあしてなかったら、
うん、
もしかしたらちょっと、ね、良くない方向に
行ったかもしれないしね。ツッキーの場合特にね、なんかいろいろトラブルもあったって言うじゃないですか。
うん、そうなんです。いろいろトラブルありまして。
結婚まで至るまで
ね。そうなんですよ、
はい。そう。ぜひまだ聞いてない方はぜひ遡ってですね、うん、第3回ぐらいかな。で、ツッキーが喋ってますので、
はい、
はい。過去の話も聞いていただきながらですけども。
うんうん、
でもツッキーのそのなんか子育てしてる様子とか、家の雰囲気とか全然イメージができないんだけど、うん、どんな感じなの？
どんな感じだろうな。
そのまま、ま
あ、別に そんな難しいことをやってるわけじゃないし、なんかうちの娘結構本が好きで。
へえ、遺伝やん、うん、それ感じ。
すごいね、本はたくさん、まあ、たくさんってほどでもないかな、あるけど、うん、やっぱ娘お気に入りの本があって、で、まだ会話っていうかコミュニケーション取れないけど、なんか、これ読みたいのったら、うん、とか、もう一回、うん、とかっていうのはあるから、わかったわかったっつって言いながら、やったりとかするぐらいは、ちょっと、交流とかコミュニケーションを取れるのって、うんうんうん、なんか結構読み聞かせはよくしてたりするかな。
すごいね。やっぱそういう子に育つんだね、ツッキンチは。
いや、ねえ、なんか、まあ、なんでそういうの興味持ってくれたかはちょっと別に分かんないけど。
むしろ、いや、嬉しいね、でもそういうのはね。
うん、そうね。
へぇ、うん、いいじゃないですか。
そう、その代わりテレビとかそこまで見せないように。
うんうんうん。
うん
なるほどね。
やっぱ
でも
してる
から大事大事。
スマホも基本的には触らせてないから。
ああはい。あんま良くないって言うしね。
まあやっぱりねよく言うから。
うん。うん、
そうそこはね結構意識してやって。
詳細は分からんけども。
うん、
なるほどな、うん。
なんかどういう子育てしたいとかなんかある。
うん、
こう。
ああどういう子育てしたいか。いやでもあんまり考えてないけどね。
うん、
トーマスもこんなだしさ、うん、なんかあんまりその。なんだろう、こうしたい、ああしたいみたいなのはなくて、多分奥さんもそんななくて、
うん
まあ、元気に楽しく育ってくれればいいかなみたいなことは思ってるけど。
うんうんうん、そうね、元気に楽しく健康にね。
ね、それが大事ですから、
うんうん、
できることはやっていきたいですけど。
うんうんうん、
いや、でも、こんだけ、まあ本当に相当幸せですよ、結婚すると。
そうですね。
こんなん言っちゃったあれだけど、うん、プロポーズ悩んでる、そこのあなた、プロポーズがされない、プロポーズしてくれない彼がって言ってるそこのあなた。
うん、
そんなんで諦めちゃダメですよ。本当結婚するとマジで幸せだから。
うん、
あんまりこんなん言ってる人いないよね、世の中に。
あんまいないかもしれない、
それが不思議でしょうがないんだけど。
うん、確かに。
もっとみんな言っていくべきよ。結婚って本当は超楽しいから。
うん、そう。なんかそう、結婚ってなんかすげえ縛られるもんだっていうイメージがちょっとね、やっぱ20代の頃とか、ね。
あるある。俺もあったもん。うん
うん、まあもちろんでなんか しにくくなったなっていうことあるけど、まあ、別にそれ以上のことが得られるから、うん、
めっちゃあるよ。
そう
本当に、ま
あ、別に全然ね、うん、ネガティブに考えることは、まあ、なくていいんじゃないかなと、
うん、絶対そうですね、
うん、
トーマスあれよ、第一子でさ、うん、今の子が、
う
だから結婚9年目とかにして子供ができてるんだけど、あの子供生まれるまで本当にずっと新婚だと思ってたからね。
おお、
そんぐらいラブラブ超仲良し。
それはちょっとうちなかったかもしれないし、そんな
の
どんなラブラブっていうの
むしろ新婚じゃんかよ、まだ
新婚、どちらかというと新婚よりだけど、
よりだよ、全然全然よりだよ。3年ぐらいまでは新婚だからね。
そんなだったかな。
そんなですよ。だから子供うんぬんじゃなく結婚するだけでも本当幸せになれると思うので、はい、ちょっと結婚のその先の幸せのためにねプロポーズしてほしい。
次回あれだな、9年ぐらいね、こうやって結婚してて、うん、ずっとラブラブでいられるなんか秘訣みたいなところちょっと聞きたいね今度あの次回のね、すごいと思うけどね本当に、なかなかいないと思うからね。
いや秘訣も何も、でもまああれよ、ずっとベタベタしてたらそんななりますよ多分。
いやだそのベタベタのほら距離感がなんかこう分からなくなっちゃうっていうのあるんじゃないの、これ一つ屋根の下にね、ずっと一緒にいたらとか
っていう。ついていけばいいんですよ。はい、
いや、
じゃあ次回のね、ツッキーとマスカイはそういうのやりましょうかね。はい、
うん、いいんじゃないですか。はい、
いいと思いますよ。
はい、ということで、今日はね、そんな、まあ、結婚のその先にね、はい、ある、まあ、二次の幸せということについて、ちょっと今日は触れて、はい、いきましたと、
はい。
皆さんもぜひちょっと参考にね、していただけたら
嬉しいな。みんな結婚していこう、どんどん。
うん。はい。はい、ということで、ポッドキャスト、なぜプロポーズは結婚よりも難しいのか、最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございます。
概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組のご意見やご感想、プロポーズに関する相談や質問などどしどしとお送りください。
待ってます。
今週はライフストーリー作家の築地龍介と
トーマス J. トーマスがお送りいたしました。
また来週もお楽しみに。バイバイ。
バイバイ。
See you。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組ではプロポーズにまつわる相談や体験談を募集しています。ウェブサイト proposeadvisor.com からご応募ください。お聞きのアプリで番組のフォローやレビュー、コメントもお待ちしています。それではまた来週もお楽しみに。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供一般社団法人プロポーズアドバイザー協会、プロデュースライフブルームドットファン、ナレーション馬車がお届けいたしました。